そんな人。
はい、ではな、そんな一途第30回、スタートしたいと思います。今日お届けするのは雨宮と
石井です。
はい、どうもただいまでございます。
お帰りなさいませ。
はい、どうも、先週、はい、ご主人様ってなんかちょっと違うんだけど。
あ、そうですか。
あまり燃えなかったし、はい、みたいな。
あ、そうか、ごめんごめんごめんなさいね。
いい、はい、あのね、ちょっと本当にあの仕事が本当忙しくて、もうね、帰ってきたのが朝方とか、うん、もうそんな感じだったんで。
あら、大変ですね。
まあ、あの仕方ないことなんで、まあね、先週ね、ご迷惑かけてすいませんでした、うん、ということで、はい、今週からまた、通常営業したいと思います。
はい、お願いします。
はい、ですね、先週、うん、なんかこう新しい、なんだろうな、うん、全然違う番組を聞くような感じで。
あの雨宮さんでない、そんな人ね。
そうそうそうそう、うん、なんか結構ドキドキな感じで、
あ、
どんなんだろうなみたいな感じで、うん、で聞いて、
はいはい、
あ、今週あれだな、多分石井さんが、うん、なんだろう、先陣切って石井さんのそんな一途になってるかなちょっと思ってたんですけどね
やるわけないじゃないですか一人で
そしたら、あの竹内さんが出てたのは別に問題ないですけどね、
うん、
竹内さんが8割ぐらい喋ってたっていうね
、うん、助かりましたなんか昔のそんな人みたいでしたね。
あ、ですよね、
うん、
でなんかほら、はい、竹内さんがね、先週は、うん、あのじゃあ来週はね、石井さんを掘り下げる的なね、
うん、言ってましたね、
ことを言ってましたので、はい、ではあの後半の方でね、
あ、そうですか、
うん、ちょっとだから、あの石井さんがどんなアップルに関わって、どんな感じでアップルに関わってるかのお話をちょっと、はいはい、じゃあね、後で聞こうかなと思いまして、
はい、
で今日はアプリ系、あ、ごめんなさい、アプリ系じゃねえ、アップル系か、
うん
うん、アップル系のニュースがまあもろもろちょろちょろっとありますんで、
はい、
行きたいと思います。
はい、お願いします、はい、
ですね、まずね、何から行こうかな、ちょっととか思ったニュースが一つ、
はいはい、
ね、ソニーの PSP5、
うん、
これ速攻アップルの話じゃないですけど
どうしたんですか、珍しいじゃないですか、ゲームの話するなんて。
そう、いや、俺石井さんイコールゲームみたいなイメージがある。
ああ、そうなんだ、はい、
ね、はい、PSP5 がね、生産終了ってね、うん、ニュースがあってね、
はい、
もう完全に早しか出てこなかったんですよ、まず。
そうですよね、早いですよね、
これ。あの実質ね、あのよくほら、はい、そのゲーム機がほら、うん、いつ発売してとか、そういうの別にほら、うん、あんま好きじゃないから追いかけてないっていうところがあるんですけど、
うん、
1年持ちました、これ。
1年は持ったんじゃないですかね。うん、
これいつでしたっけ、発売したの。
いつでしたっけ、その辺は覚えてないですね。
あれ、あのゲーム好きな石井さんが、そこは、は
い、これはもうほら、最初すごい高かったので、
うん、
ちょっとね、もう手の届かない値段だったので、はい、
あまり全然こう眼中になかった感じ、
うん、そうなんですよね。最近ね、ちょっと値下げしまして、
うん、
はい、1万円ぐらい下がったんですけどね、あ、これちょっといいかなと思ってた矢先に、
うん、
もう生産終了と。
本当早いですよね、
は
い、
ですよね。
なんか流通在庫のみでも収束へみたいな感じなんで、
う
ん、
もう流通もしてないんじゃないですかね、店頭にはもう並んでないので。
ああ、はい、ひどいというか、まあ、これ超大失敗作。
うん、
あれでも何、アメリカの方だとまだ普通に、
うん、これからもまだ生産続けて販売もあるらしいですね、
まあ、じゃあ日本じゃ大失敗ってことで。
そうですね、あら、だからあの、でもし探されてる方は北米版の方をいただければと。はい、
まあね、あの今ね、便利な時代なんでね、ネットでピッピッピッで届くんで
ちゃっちゃと届きますんで。
そう、でもあれですよね、これ、え、これ日本で生産終了じゃないですか。
はい、
で、あの基本その、なんでこれ確かソフトウェアってネットから買うんですよね、
う
ん、
そうです、はい。
え、それ問題ないですか。
アカウントがあれば問題ないと思います。はい、まあ未確認なのでね、何とも言えないんですけど、
はい、
大丈夫なはずです。
へえ、
はい、
まあね、多分あの日本人には多分合わなかったんでしょうね、うん、そう、多分そこまあ大きいんでしょうね。
そうですよ、大体あのダウンロードするソフトがないですからね。
ああ
、はい、あの、そうそう、新しい、うん、ソフトが出ても、
うん、
ダウンロード版は出なかったりとか平気でありますからね。
ああ、そうね、はい、
そこはやっぱ痛いですよね。
昔から日本人はこうパッケージで物を買うっていうのはね、
うん、それありますもんね。もう
定着してるんでね。
はい、
もう今だからこそ、まあほら、アップル製品で言えばほら iPhone にね、Mac もネットからソフトウェアを買うみたいな時代になってるって言いますけど、ね、ちょっと前まではもう普通にこうパッケージ版をお店で買うのが普通だったんでね。
そうですよね。
慣れ的な、合わないのがあるんでしょうね、うんうん。
ちょっと早すぎましたかね。
うん。
うん。
先取りしすぎたみたいなね。
はい。
ということで、まあ、はい、PSP を終了ということで。
はい。
はい、ご愁傷様です。3万です
。はい、残念な知らせでした。
はい。別ですね、で、個人的にですね、つい先日、すごい気になったニュースが。
はい。
あの、前々からね、あの、iPhone4 のホワイト、ね、ずっと言われてまして、
はい。
まあ、いつ出る、いつ出る、いつ出ると。
はい。
で、とうとうね、リーク情報がありまして。
お、なんか出ましたか？
なんか出ましたね。
何でしょう？
ですね。なんだっけ、あの前々からのそのほら、例えば MacBook Pro が新しいの出るとか、あの iPhone 4のが出る前とかね、うんうん、リーク情報を流してたベトナムのサイトがございまして、
はい、
でそちらの方で、新しくね、今度 iPhone 4の白を手に入れたからつって、リーク情報の動画が流れてまして、そこには確かに、iPhone 4のホワイト、
はい、
あの前面も後ろも白で、あのホームボタンもねちゃんと全部真っ白でね。
ああ、うん、じゃあ本当の真っ白なんですね。
そう、真っ白で、あの iPhone4 と筐体は当然、まあ、一緒なんですけど、
はい、
ただ、どうもねその中に載ってる iOS が、
うん、
何でも未公開のねベータ版を載っけてるらしくて。
ベータ版
だと思うんですけど、はい、多分ね、
はい、
うん、で背面にね、あのほら何ギガって入ってるじゃないですか、 iPhone、
はいはいはいはいはい、
あそこもあの何ペケペケギガバイトってなってて、うん、まあ、何ギガか分かんないっていうのあれだったんですけど、その動画の中でね、設定アプリ、あの設定の画面で、
うん、
中にも 58.2 ギガって書いてあったんで、
うん、
もしかしたらそのホワイトで64ギガ版が出る、
なるほど、はい、
可能性がある。
64ギガ版ってことは今ないですもんね、64ギガ。
今ね、そう、1632だけなんで、
ね、ですよね。
そう、
すごいですね。
多分だから、まあ、iPhone4 のこのね、白で出るか、まあ、分かんない、多分 iPhone5 ではもう出るんじゃないのかな、うん、みたいな。
あ、
そうそうそうそう、まあそこは多分確実なんじゃないかなって僕は予想してるんですけど、でさらに、そのベータ版のね iOS、うん、
はいはい、
まあね、またいや、まあ、やっちゃってくれたねみたいな感じで。
どうしたんですか？
まずね、うん、マルチタスクの画面が、
はい、
Mac 使ってる人だったら分かるんですけど、
うん、
エクスポゼってあるじゃないですか。
はいはいはい、
なんだろう、そのアプリの何が開かれてるかの一覧がサムネイルで出てくる。
おお、
うん、今までの、マルチタスクってほら下のホーム画面ちょんちょんって押すと、
うん、
下にアイコンだけ出てくるじゃないですか、4つずつ、
はい、バーが出てね、はい、
そうそう、それをスライドさせてなんですけど、
うん、
今度のなんかそのマルチタスク画面を、ホーム画面をちゃんちゃんと2回押すと9つのサムネイルが出てくるんですよ。
はいはいはいはい、
でもうそのサムネイルがそのアプリの起動画面がもう出てるみたいな。だからまあ Mac 使ってる人もあのエクスポーゼを意識していただくと多分一瞬でわかるかな、
うん、あ、じゃあもう下のバーがなくなるってことですね。
うん、そうそうそう、もう全画面で、
全画面で、
そうマルチタスクになる。要はあのそのね今開かれてるアプリケーションの実際のそのサムネイルが表示されるっていう形で、それが9つ全画面で出てくるってことで、これはね僕はね iPhone じゃなくて iOS のね5ぐらいで出てくるんじゃないかなってすごい予想してたんですよ。
うん、
なんだけど、もう iOS 4の時代でも乗ってくるのかなっていう。ただねちょっとね懸念されるのがね、
はい、
9つもアプリケーションのそのサムネイルをもう全あの画面に出すわけですよ、
うん、
メモリどうなの、
あ
すごい食うんじゃないのとかすごい思ってるんですけど、
今もでも結構立ち上げてると食ってますもんね、メモリーはね。
だから多分、まあ、3G は完全に切れて、
うん、
3GS ももうダメなような気がするんですよ、なんか。
ああ。
もう厳しいはずなんですよ、うん、多分。
はい。
うん。多分、この iOS なんだろうな、次、ベータ版の、これ、もう、もしかしたら iOS5 なのかもしれないですけど、
うん、
3GS ぐらいはもう、切られる可能性ありますね、もうすでに。で、マルチタスクの画面。
はいはい。
ともう一個ねフォルダーの画面もなんか変わってて、うん、別に今まで通りそのアイコンが12個入るのは一緒なんですけど、
う
今度ねフォルダをタップすると、うん、ポップアップで、わかるかな、ポップアップで全画面にアプリが12個ピュッと出てくるみたいな。
ああ、あのフォルダの中が開くんですよね。
そうそうそう、開くっていうかね、今はそのなんだろうな、ほら
ちょっと吹き出しみたいにね今出ますけどね、
そうジュルインってこうずれるじゃん、
はいはいはいはい、
あれじゃなくてそのままそのポップアップでね、その前面に12個のアプリがヒュッと出てくるみたいな、
あパッと開くような感じ、
そうそうそうそうそう、
あ全画面に、
うん、なんでちょっと UI が変わってるかなっていうね。
うーん、
結構かっこいいっすよ。
あ、そうですか。
そう、見た目っていうか、なんだろう、その挙動はかっこいい。
ああ、じゃあちょっと凝ったアニメーションになって、
うん、そうそうそう、シンプル、いや逆にねシンプル
に、シンプルに感じる、ああ
になってるんで、あのこれちょっと早く来ないかなっていうね。
そうですね、いいですね、
すごい楽しみなので。
あ、楽しみだなそれ。
とりあえず、まあ、あの、はい、まだまだ、詳細が出てこないので、とりあえず待ちなのでね、また、うん、まあニュースで多分ドロドロと取り上げられると思うんで、
はい、
はい、ということでそんなものが出てましたと。
はい、
はい、で、あとね、なんだろうな、うん、iOS 4.3.2 が先週でしたっけ。
はいはいはい、はい、
先週ですね、確かに、ね、
先々週かな、はい、
その前でしたっけ、もう、
アップデート、先々週かな、はい、
もうアップデートが来てたんですが、どうもね iPhone、うん、iPhone のみらしいんですけど、曲の順列がね変わってしまうと、なんか iPod の中の曲の順列が、そうそう変わっちゃうってことで、なんかバグになったらしいんですよ、はい、で、今のところ解決策なしということなので、
はい、
それちょっと困るよっていう人は、うん、iOS 4.3.2 に、上げないでくださいって、まあ、今更多分結構上げると思うんだけど、
はい、
あったんでね、まだそれ上げてない人はね、うん、ちょっと控えておいた方がいいかもしれないですね。
アメメさん上げました？
上げま、もうそこ上げたんですけど、はい、ほら特にほらなんかセキュリティ関係とかね、
うん、
確かに 4.3.2 はね iPad のアップデートの内容が多かったのかな、確か。
あ、そうなんですか。
うん、確かでしょ。
うん、
なんか自分になんかほら恩恵のない機能しかないときはほとんど興味がないので
、まあとりあえず上げとけと。
そうそう。っていう感じで上げちゃったんですけど、まあ特にほら何も変わったところも何ないので、
はい。
気になる方はそこ上げてもらわなくていいと思います。
はい。
はい。で、もう一個ちっちゃいネタで、iMac がね、うん、何でも供給数を減らしてるということで、
うん
うん、在庫整理が始まったのかな、はてなな感じで、うん、ということなので、まあ、もちろん、うん、まあ、それ聞いて、あ、次の iMac ってみんな思うところだと思うんですけど、まあ、早々とね、MacBook Pro に積まれたあのサンデーブリッジ、もしくは、サンダーボルトか。
サンダーボルト、はい。
両方を積んだ、またモンスター iMac が、近々夏前にはもしかしたら出てくるんじゃないのみたいな。
ああ、じゃあ、新しい OS を乗っける前に来ちゃうってことですかね。
うん、かもしくはこのタイミングだと夏にライオンが来るからそれと同時あたりかなみたいな。
ああ、
ということで、iMac をね、うん、買おうかななんてちょっと考えてる人はもしかしたらもう次をちょっと狙った方がいいのかもしれないっていうね。
そうですね、
あの MacBook Pro の、1個前と現行がね相当頭の差があるんで、
あ、
相当あるんで、
じゃあ今回の iMac も
そう多分相当上がってくるんですよ多分。
でお値段はねちょっと安くなったり、
そうそう、安くなったり、安く、まあ多分まあそんな変わらないと思うんですよ、
うん
うん、多分ね、一番下のクラスでね、i5 レベルになると思うんで、
ま、いいな
iMac も。
なんで、ね、いいですね。
そう、まあ、サディッチなんで、
うん、
考えてる人は、
はい、
ちょっとね世の成り行きを見といた方がいいかと思ってます。
はい、
はい、それとですね、あの石井さん、今週ですね、とあるなんか多分大きいと思うんですがニュースがございまして、
うん、はい、何でしょう。
ですね、 iPhone がですね、ユーザーのですね今までの位置情報を集めてると。
はいはいはい、
うん、要はあのね、いつどこに行ったかとか、うん、いつどこにいたっていう情報を全部記録してるらしいんですね、
うん、
iPhone が。
iPhone がね、
うん、で、それはあのほら公には結構みんな知られてないというか。
そうですね、
そう、
うん、知らなかったですね、
うん、知らない人っていうか僕も知らなかったんですけど、
うん、
それをなんか蓄積していて、
うん、
一応ね、契約の中に、
うん、
一応ちゃんと書いてあるらしいんですよ。
あ、はいはい。
うん、サービス提供、まあ、いいサービス提供するためになんかお客様の位置データを、送信し収集し保持し処理し使用すること、
うん、
をなんかお客様は同意したことを、あ、同意を何承諾したことになります的な、 なんか文章があるらしいんですね、
はいはい、
うん、あの契約の中に、
うんうん、
で、まあ、載ってるからには、
うん、
まあ、取ってて当たり前というか、まあ、仕方ないのかもしれないんですけど、
うん、ですね、なんかサービス向上のために使うんでしょうね。
そう、多分、
うん、
なんだろうな、電波系とか Wi-Fi のどうのこうのとか、まあ、いろいろあるんでしょうけどね。
ね、
うん、取ってるらしいんですよ。で、一応ね、そのデータの保持期間は、
うん、
10ヶ月
はい、はい、
にわたってなんか、蓄積されてると。
はい、
で、なんか何でもそのデータ、まあ、いわゆるどこいつどこにいたっていうそのデータを、12時間前になんかアプリになんか送信してるとかね。
ああ、送信もしてるんですか。
送信もしてるらしいんですよ。
はいはいはい。
まあ、そのデータで多分アップルさんがなんかねやってるかと思われるんですけど、
うん、
ただね、そのデータがですね、
うん、
要はその iPhone って同期を何その、まあ、Windows のパソコンとか Mac とかするじゃないですか。
うん、しますね。はい。
その時にパソコン側にあるバックアップファイルの中に、
うん、
うんと、その位置情報も一緒に入っちゃってるんですね。
はいはいはい。
位置情報当然そのパソコンの中に今度存在することになりまして、
うん、
それがね、要はそのバックアップファイルを仮にですよ、
うん、
仮に人に盗まれちゃった場合、
うんうんうん、
どこにいついたかっていうのが全部もろバレになっちゃうっていうね。
はあ、そのファイルを見られちゃうとですね。
そうそうそうそう、
うん、
で、どこかのですね、
うん、
まあ、どこかの誰かって言ってすごい失礼な言い方なんですけど、
うん、
詳しくどこの誰っていうのがちょっと分かってないんですけど、
うん、
それをね、ほら、ちゃんと位置情報蓄積されてるんだよっていう、ね、
うん、
確認ができるツールっていうんですかね。
はいはいはい。
もう一応あるらしいんですね。
うん。
うん、で、ほら、ちゃんとやっぱ蓄積しちゃってるでしょみたいな、いうなんかツールもあって、
はい、
一応ね、まあ、どういう名前で、どこで手に入れるとか、ちょっと詳しいことは言えませんが、
うん、
自分もね、さっきこの収録前に、ちょっと見てみたら、確かに、うん、ログが全部残ってましたね。
おお。
で、
はいはい、
中にはそのなんか気持ち悪いよとかね、
うん、
いう思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、結局これ、うん、かなりプライベートというかプライバシー的な感じの情報になりますんで、そのままなんだろうな、対策をやっぱ取りたいと思う方が結構いらっしゃると。
そうですよね、やっぱ自分の情報は自分で守らないとね。
そう、
できることがあるならば、
うん、
はい、
で特にやっぱどうしてもね、その蓄積されるのを防ぐのはちょっと無理なんですよ、
うん
うん、まあ、契約してる時点で、まあ、契約の方に入ってるからそれはやめてよとは言えないので、
うん
うん、なんで、iTunes のですね、うん、ほら iPhone つないでバックアップを取るときに、
はいはい、
ね、iTunes の画面 の、 うん、ほら、なんだ、 iPhone をつなぐと誰々の iPhone って出るじゃないですか。
出ますね、はい。
そこをタッチして、なんだっけ、概要のところかな、
うん、
うん、概要のところにですね、iPhone のバックアップを暗号化っていうチェックマークがあるんですよ。
あ、なんかありますね、そんなの。はい、
そこにチェックをしていただくと、もし最悪そのバックアップファイルを人に取られちゃったとしても、うん、大丈夫、
うん、暗号化されるってこと。
そう、
はい、
暗号化されるから見えないようになると。
なるほど、
いうことらしいんですね。
あ、じゃあ一応それで対策ができますよと。
そういうことなので、
はい、
ね、先ほど石井さんも言われてましたが、Android、
うん、
これ、
うん、
位置情報を取ってるとか取ってないとか、
うんうんうん、あと iPad の 3G、
うん、
こちらもね、なんかやっぱほら、GPS ついてるので、同じような感じでバックアップ取ってるらしいんで、はい。
あ、そうそう、でもそうすると Wi-Fi の iPad って、うん、あるじゃないですか。
Wi-Fi などはダメですね。 3G の方だけですね。
あ、じゃああくまで GPS がついてるやつだけってことですね。
はい、はい、そうです。
まあ、そうそうないかもしれないですけど、
うん、
例えばほらね、悪意のある人がウイルスで、
うん、
こう人からそのバックアップファイルをこう取ってみるとかね、
うんうんうん、
そういうことも考えられなくもないので。
そうですよね。
なのでやっぱちょっと気になる方とかねいう方は、この iTunes のその同期するところでその iPhone のバックアップを暗号化というところにやっぱチェックを入れといた方が、
はい、
いいかと思われます。
そうですね、はい。
ではですね、まあ、ニュースの方、はい、一通り終わりましたので、
はい、
ね、全国の石井ファンの皆様お待たせいたしましたということでね
誰も待ってないと思いますけど
そんなことないですよ。もしかしたらね、あの隠れファンがもうすごいたくさんいるかもしれないですからね
でも隠れてきてください、そういう人は
そうなの、な表に出てきた方が
嬉しい、出なくていいです、はい
そうなんだ、
ひっそりと、うん、
じゃあね、はい、まあ、あの石井さんのね、アップル歴っていうのかな、
うん、
あの どんな感じでそのアップルに携わってきたのか、あのちょっと、まあ、お話をちょっと軽く聞こうかなと思いまして。
はい、わかりました。
まず何アップル系の製品なの持ってるものをまずちょっと教えてもらおうかなと思いまして。
ですね、まず iPhone4 ですよね。
iPhone4、 はい、
はい、あとは iMac、 iMac の24インチ、
はい、24、はい、
はい、
あの1個前のやつですよね。
そうですね、はい、あのまだ画面が、横長のワイドになってないやつですね。
おお、はいはいはい
はい、はい、うん、あとはちょっと古めの MacBook Pro。
おお、はい
はい、あとは iPad ですかね。はい
はい、
はい、
あれ、あの iPod 系は 何持ってますか。
iPod、 あ、そう、シャッフルがね1個あります。
おお、
はい、
結構持って
ますね。でもこれ景品で当たったものなんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、はい、
あの他になんかこれアクセサリーとか なんか何も持ってないですか。
アクセサリー系はあのエアマック、
うん、
エアマックエクストリームですか。はい、あれを2台使って
ます。 Wi-Fi のやつですよね。
はい、 Wi-Fi の、はい、
あれを 2台。
いや、はい、
おお、はい、じゃあ、ね、やっぱり身の回り全部アップルな感じで、
うん、
なんかほらあの竹内さんがね、うん、先週言ってたと思うんですけど、
うん、
今まであの Win に触ったことがないと。
そう、
うん、あのねじゃあすごい俺からしたら衝撃的なんですよ。
そうですか。
だってね、あの多分シェア的に言えばなんだ、世の多分8割ぐらいは確かね、
うん、
Windows なはずなんですよ、
うん、
の中で、
うん、
ウィンに触ったことがない、
うん、
それもすごいなと思って、
うん、
もうあの初めて Mac を買ってから、まあね、まあ、そのずっと Mac、
そうですね、
だと思うんですけど、
うん、
その一度も触ったことがない、ほらどっかでなんか触れることあるだろうみたいな感じなんですよ。
ああ、それ触ったことはありますよ、あの触れることは。でも何もできないですね。
ああ、もう全然わからない感じ。
わからないですね、はい。
そうですね。まあ Windows のユーザーが Mac に行って全然一番初めに何したらいいのかわかんないと、多分あれと同じだと。
そうそう、どこに何があるか全然わかんないですもん。
まあそれは確かに。
あ、Windows か、はい。
うん、うん、わかるんですけど、まあ Win に触ったことないけど、それすごいですね。
ほら、あの大体の人ってお仕事で使われてる方多いじゃないですか。
そうそうそうそう。
パソコンとかね。あの自分は仕事ではパソコン使わないので、
うん、
あの全くほら趣味の、ね、パソコンだったので、
はいはいはい、
最初からこう覚えるならもう好きな Mac でいこうかなと、はい、
おえ、あのそもそもだから Mac を選んだ理由は何なんですか。うん、
あの見た目です。
あ、見た目、デザインですね。
はい
はいはいはい、え、一番初めに買ったのか、うん、
一番最初に買ったのはですね、iBook の G3、
ハ
イブックのクラムシェルってやつですね。
クラムシェル、
そう、あの、貝みたいな、貝殻みたいな形してて、カラフルな、カラーの。
あ、貝みたいな形の、あ、
そうそうそうそう、そう。わかりました？
わかります。
はいはいはい、それです。
あれ、まだなんだっけ、カラフルななんだ、iMac が出た頃の、
そうです。
ぐらいですね、うん。
あの、ちょっと後ぐらいにね、出ましたね。
おしゃれというか、かわいい。
うん、かわいらしい系ですよね。
うん、うん、
そ。それから始まりましたね、Mac はね。
かわいいの好きなんだ。石井さんは可愛いのが好き。
今もね、こういうデザインのあってもいいと思うんですけどね。
なんか四角じゃなくてちょっと、
うん、そうそうそうそう、
うん、
ちょっと寂しくなりましたね。
全部確かに今はもう四角以外ないですもんね、
う
ん、
今もうかっこいいのしかないですもんね。
ああ、なんだろう、需要ないんじゃないですか、可愛いのって。
うん、そうなのかもしれないですね。
まあ、あのほら形的にもなんかコストかかりそうだしみたいな。
うん、そっかそっか。
で、何、じゃあ、あの Mac は何、うん、基本そのほら趣味でっていうことですけど、
うん、
使い方としては、
うん、写真をこう整理したりとか。
写真撮りますもんね。
はいはいはい。あとはホームビデオですか、
うんうん、
撮ったものをこう編集して、DVD にしたりとか。
おお、
はい、そういうこと
が、で、うん、iLife の iMovie とかあっちの。
そうですね、そういうので、
うん、
バンドルされたもので、はい。
あ、じゃあもうそこら辺はやっぱりかなり使いこなしてる系な感じ。
そうですね、結構やってますね。でも独学なので、まだわからないところがいっぱいあって。
あ、でも俺全然知ってるんだろうな、うん、今度わからないことだったら質問しますんでお願いします。
いえいえ。
ほらバンドルされてるとか、うん、ほら iLife とかね、
うん、
全然まだほら使ったことがほとんどないので。
ああ、そっかそっか。
でも多分今後ね、多分その使うことがいくつかあると思うんで、
うん、そうですね。その時はじゃあ一緒に、
はい
はい、
教えていただければ
、はい、やりましょう。はい、
ではでは、はい、あとどんなのかな。あと iPhone にしたのは、まあ当然その Mac からの感じの流れでみたいな、
うん、そうですね、はい。もうほらアメリカで iPhone が発売されたのをもうずっともう日本で出ないかなと思って待ってて、で iPhone3G ですか、
はいはいはい、
ソフトバンクから出た、
うんうん、
あれがもう出るのも楽しみでしょうがなかったんですよ。
でも初日に、
うん、まあ、そう、初日はちょっと無理だったんですけど、
うんうん、
1週間後に手に入りまして、はいはい、
やっぱすっごい嬉しかったんでしょうね。
そりゃもう家族は大反対しましたけどね。当時au の携帯電話だったので、
うん、あ、家族割
とか。そうそうそうそう、
あそこか。
もうでもそれはもう1年ぐらい前からもずっと言ってたんで、もう帰るから帰るからと、はい、そんな感じで。もう家族の反対を押し切って帰ってたとおり、
うん、おー、はい、あれかな、じゃあ 3GS を我慢して、
うん、
現在の iPhone4。
そうです、はい。
もちろんもうじゃあこれからもずっと多分 Mac で行くんでしょうね。
そうでしょうね。もう Windows 多分インストールとかできないでしょうね。
ん、インストールができない。
なんかほら今どうなんだか分かんないですけど、Mac ってほら簡単じゃないですか、インストールするの。
あ、はいはいはいはいはいはい。あれ、あ、そっか、まあ確かに Windows の方が工程数がいくつかありますからね。
うん、なんかね、よくわかんないんですけど、それも。
じゃあこんなところですかね、石井さんの Apple 歴というか、
うん、そうですね。
Apple に関する情報は。
はい。
じゃあまたね、機会がございましたら今度なんだろうな、うん、プライベートな質問とかね、どうかな。
わかりました。はい、ね。答えられるだけ。はい。
答えられるだけね。
はい。
じゃあ、とりあえず、今日はこんなところで終わりたいと思います。
はい。
なんか、すごい久しぶりな感じで告知が。
うん、そうですね。
ですね、では、そんな一途ではですね、皆様からのご意見とか、ご感想の、メール、お待ちしておりますと。
はい。
メールアドレスの方がですね、そんないと@0438.jp sonnait@0438.jp になります。
はい、
ね、ここのところちょっとお便りがまたないので、
うん、あ、
何かございました
ら、ね、ぜひどしどしと、
う
ん、
そう、
はい、
送っていただければと思います。
はい、
はい、公式ツイッターございまして、そんない2010SONNAI2010、中身は、うちの竹内さんなんですが、こちらでもね、ご意見等お待ちしておりますんで絡んでいただければと思います。
はい、
で、ブログございまして、 Yahoo、Google などで、検索エンジンの方でですね、こちらで、ひらがな、うん、必ずひらがなでそんな一途と打っていただければ一番上にありますんで、そちらから見ていただいて、まあ、配信情報っていうのかな、
うん、
更新情報っていうのかな、
そうですね、はい、
が、ありますので見ていただいて、そこにですね、うちの兄弟番組元祖 ね、はい、元祖そんなことないっしょと、
はい、
そんなフォトないっしょ、
はい、
うん、写真番組なんですけど、はい、それとね、なんだそんな人 R40 っていうね、
は
い、なんか知らぬ、僕が本当知らぬ間にできてたっていう番組なんだけどね、
ね、おじさんたちがね、昔のパソコンについて
喋
ってるという、
語ってるっていうね、
はい、
3番組、
うん、
そう3番組ありますので、
はい、
そちらの方も聞いていただければと思います。
はい、
はい、こんなところかな。
はい、
ではですね、終わりたいと思います。
はい、
今日お届けしたのは雨宮と
石井です。
はい、
はい、ありがとうございました。
そんな A プロジェクトでは新規女性メンバーを募集しています。おしゃべりに興味のある方、私たちとダラダラおしゃべりしませんか？そんないアットマーク 0438.jp まで応募お待ちしてます。
むっさい男5人のそんないプロジェクトに花が欲しいんですよ。そんない